本日は株式会社 GS 岩佐コーポレーション2022年3月期第1四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の内容につきましては質疑応答も含めて録音させていただき、後日当社ホームページ上に掲載させていただく予定となっておりますので、あらかじめご了承お願いいたします。はじめに GS 岩佐コーポレーションコーポレート室室長兼 GS 岩佐取締役理財部長の松島から決算についてご説明させていただいた後、質疑応答を行います。それでは松島取締役、よろしくお願いいたします。
はい、GS 岩佐の松島でございます。本日はよろしくお願いいたします。日頃よりですね、アナリスト、ファンドマネージャー、また機関投資家の皆様におかれましては、大変日頃よりお世話になっております。誠にありがとうございます。それでは本日発表いたしました弊社第一四半期決算の内容につきまして、資料に沿いましてご説明をさせていただきたいと思います。お手元に決算説明会のという題しました資料をおありになるかと思いますので、そちらに沿ってご説明を申し上げます。2ページ目、スライドの2枚目に目次が載っております。今回の説明内容のとなっております。それでは早速内容についてご報告を申し上げます。4ページ、スライドの4枚目でございます。世界経済の外況、皆様ご存知の通り、コロナ禍の状況においてですね、一定の回復の兆しが見られましたが、足元、また緊急事態宣言等々が出ているというところで、アジアの一部の地域ではロックダウン等が取られているという状況でございます。また原材料価格の高騰、半導体不足といったところ、また物流関係でいきますとコンテナ不足のなど、先行きの不透明感が非常に漂っているといった状況と認識をしております。そういった中、弊社の当第一四半期の売上高につきましては、主としてプラグインハイブリッド車用リチウムイオン電池、それと国内外の、これは鉛蓄電池でございますが、自動車電池事業の販売増加というところで増加をしております。前年に比べましてコロナからの回復によりまして、特に新車向けが物流としては増えているというところ、それと補修用の鉛につきましては引き続き堅調であるといったところが主な増収の要因かというふうに考えております。営業利益および経常利益につきましては、この増収の影響によりまして増加をしており、四半期純利益につきましても特別利益として負ののれんを計上したことによりまして増加をしております。それでは少し内容をもう少し深くご説明をいたします。スライドの5番目でございます。前年と対比をさせて載せております。売上高でございますが955億ということで、前年同期比増減出ておりますが191億の増収でございます。営業利益、それからのれんと焼却前営業利益につきましては、それぞれ32億、38億ということで、前年同期比22億の増益でございます。経常利益につきましては43億ということで、前年比26億の増益でございます。特別項目としまして、特別利益におきまして15億ほど出ております。このうち約10億弱ほどが、先般三権電機様より社会システム事業の譲り受けをしたことによりまして、新たに連結子会社化した会社、これ GS 岩佐インフラシステムズという名前でございますが、こちらのディールにかかる負ののれん、こちらが10億ほど出ております。これによる特別利益の発生ということがこの第一四半期で出ております。その結果、税引き前、四半期純利益につきましては52億ということで36億の増益、そこに法人税、それと非支配株主に帰属する四半期純利益、これを加味しまして いわゆる四半期純利益につきましては27億ということで、前年が若干の赤字でございました。そこから大きく改善というところで27億の増益となっております。なおこのスライドの方に記載をしておりますけれども、営業利益、それから経常利益、四半期純利益につきましては第一四半期としまして過去最高益を更新をしております。それでは前年度との増減要因につきましてもう少しご説明をいたします。6枚目のスライドでございます。こちらは営業利益の変化につきましてご説明をしております。この38億の営業利益はのれんと焼却前の営業利益というふうになっております。前年対比で22億円の増益ということでございます。プラスマイナス要因ございます。数量、物量の増加、それと製品の構成費、この変化によりまして41億の増益となっております。その一方、足元の原材料価格の高騰、一定の売価反映もしておりますけれども、これによる悪化影響が21億ということになっております。経費につきましても海外を中心に増加をしております。これは売上増加に伴う側面もございますが、経費の増といったところ、今回特徴としまして為替の円安に伴う評価の分の差益ですね、こちらの方が3億ほど出ております。以上が全体の営業利益の増減の概要となっております。続きまして7枚目のスライドでございます。セグメントごとの業績を示しております。こちら右側に増減が出ております。上から参ります。自動車電池の国内でございますが、売上高178億の営業利益10億ということで、前年対比19億の増収、営業利益は1億強のプラスというふうになっております。海外、自動車電池の海外につきましては447億、30億ということで、売上高につきましては79億の増収、8億の増益となっております。産業電池電源セグメント、こちらにつきましては売上高が199億、営業利益につきましては営業損失ということでマイナス6億となっております。前年と比べますと売上高は52億の増収、営業利益につきましては損失が3億ほど悪化をしているということになっております。車載用のリチウムイオン電池でございます。売上高で89億、営業利益が2億となっております。前年からしますと売上高が42億の増収、営業利益につきましては黒字化をしまして14億ということで大きく増益というふうになっております。特殊電池その他につきましては営業利益だけ申しますと3億の増益となっております。それでは各セグメントごとの増減要因につきまして次ページ以降でご説明をいたします。スライドの8ページ目でございます。自動車電池の国内でございます。こちらグラフの方をご覧いただきますと、2020年度の1クォーターから4クォーターのグラフ、それと当該期の1クォーターのグラフというふうになっております。数字は出ておりませんけども、売上高で先ほどありました18、19億の増収、営業利益で1億の増益となっております。小規模といたしましては新車向けの販売数量は半導体の不足の影響がございましたが、前年度の新型コロナ影響からは大きく改善をしているというところでございます。売上の増加につながっております。また補修用の自動車用鉛につきましても昨年度より引き続き堅調に推移をしております。営業利益につきましてはその下に増減益要因が記載をされております。数量構成変化としまして10億の増益、一方で鉛価格の影響が 11億ほどの悪化要因として出てまいります。その一方で経費の削減合理化等がございまして、この鉛価格の上昇を原価のアップをカバーしたという格好となっております。以上が自動車電池の国内でございます。続きましてスライドの9枚目でございます。自動車電池の海外でございます。こちらにつきましては売上高で447億、営業利益で30億となっておりまして、79億の増収、8億の増益となっております。商況につきましては右に出ておりますが、 ASEAN そして欧州といったところを中心に自動車電池2輪といったところが販売する量の増加が見られます。 ASEAN につきましてはインドネシア、タイ、ベトナムといったところが物量の増加が顕著に見られております。一方で鉛価格に伴う販売価格のアップといったところもありまして、売上のアップにつながっております。また今回の増収の約半分程度が円安による為替換算の影響というところで増加に寄与をしております。営業利益の増減益要因でございますが、こちら物量の増加に伴う構成数量増構成変化というところで19億の増益要因がございます。これによりまして鉛価格の上昇そして経費のアップといったところをカバーをしているという格好となっております。また円安に伴います為替換算の影響で営業利益面でも3億ほどのプラスの影響が出ております。以上が自動車電池海外の状況でございます。続きまして産業電池電源でございます。スライドの10枚目となります。売上高、営業利益につきましてはそれぞれ199億、営業損失ということでマイナス6億となっております。売上高で52億の増収、営業損失が3億円の悪化ということになっております。商況につきましては前年度から始まっております北海道の大型風力発電用のリチウムイオン電池の販売数量の増加がこの第1クォーターで出ております。昨年度のほぼ第2クォーターぐらいから出荷が始まっておりますので、今期は4月第1クォーターより出荷が解消されております。それによる増収の影響がございます。また冒頭申し上げました三権電機様からの社会システム事業の譲り受け、こちらが5月より連結子会社対象というところになっておりますので、これによる増収効果が今回ございます。一方で利益面に関しましてはその下でございます。数量構成変化としましてはほぼプラスマイナス損トンということになります。鉛価格等々の影響が若干ございます。一方で合理化経費等々の増加といったところがございます。今回3億ほどの悪化ということになっておりますけれども、主たる要因を一言で申しますと、この商況のところに記載をしております大型風力発電用リチウムイオン電池の販売数量の増加、こちらにつきましてはすでに皆様ご存知かと思いますが、物を納める今年去年この段階では損益的には厳しい案件となっております。端的に申しますと赤字案件ということであります。こちらにつきましては今後メンテナンス契約を結んでおりまして、そちらの保守料で採算を取るというそういうビジネスモデルとなっております。今年度につきましてはこの赤字案件の発生によりまして一定マイナスになっているとご理解いただければと思います。以上が産業電池電源でございます。続きまして11ページ主採用リチウムイオン電池でございます。こちらは今回この第一四半期におきまして増収増益黒字化を果たしております。主要子会社2社ございます。 主として三菱自動車様向けのプラグインハイブリッド用電池を販売しております、製造販売しておりますリチウムエナジージャパン、こちらにつきましては前年度からのコロナのからの回復、これが大きく寄与しております。三菱自動車様向けの PHEV の電池の増販、これ一体こちらもやはり半導体不足による影響が出ておりますが、前年度よりは大きく改善をしているという状況となっております。もう一社のブルーエナジーでございます。こちらハイブリッド用のバッテリーの製造販売をしておりますが、こちらにつきましては半導体、こちらも一定半導体不足の影響がございましたが、搭載車種の販売好調というところで増加をしております。ホンダ様向けは言うに及ばず、新たに昨年度より納入を開始しておりますトヨタ様向けの増販、これによる大幅な増収というところで、この主要子会社2社とも増収増益という格好となっております。増収増益と申しました通り、増益増減金要因につきましてもブルーエナジー、LEJ それぞれですね、増販に伴う利益の増がございます。LEJ に関しましては前年度におきまして固定資産の減損損失27億強発生、計上しております。これによる償却費の減少、また固定費の削減等々も努めた結果増益ということになっております。以上が社債のリチウム4電池の状況となっております。スライドの12枚目でございます。特殊電池及びその他でございます。こちらにつきましては商標といたしまして潜水艦用のリチウムイオン電池の生産、こちらは引き続き順調に推移をしております。今回3億ほどの増益となっている主な要因としましては、航空機用のリチウムイオン電池の販売、こちらの増加といったところは主というふうになっております。こちら新型コロナ影響からの回復ということでございますが、新しい航空機ではなく、すでに納入させていただいておりますバッテリーの取り替え需要の増加によるものが、これが主でございます。これによりまして、増減益要因にも書いてあります通り、航空機用の日ミオン電池の販売増によりまして、今回増益という格好となっております。以上がセグメントの売上営業利益までの状況とでございます。続きましてスライドの13枚目でございます。貸借対照表バランスシートでございます。この6月末の総資産につきましては4347億ということで、これ3月末単位でいきますと28億の資産増ということになっております。主に流動資産での増加ということでございます。先ほど来お伝えしております三権電機様からの譲り受けに伴う新子会社連結の子会社の新規連結化によりまして資産が増えているということもございます。これによる影響が約90億ほどございますので、実質的には資産、去年ベースでいきますと従来資産は減少している格好となっております。この第一クォーターにつきましては売上債権の回収期に当たりますので、そういったことを主要因といたしまして、バランスシートとしては減る傾向にございます。そこに三権電機様からの譲り受けをした新子会社が増加をした要因として加わったということになっております。結果としまして自己資本比率につきましては 46.1% と3月末に比べますと配当等のお支払い等もありましたので少し減少しておりますけれども、引き続き安定的な自己資本を保っているというふうに認識をしております。借入金総額につきましては679億ということで25億ほどの増加となっております。 今般新規連結子会社化した会社の取得資金、これによる、よる影響も一定あるというふうに認識をしております。また純資産におきましては自己株式の買い入れというところで、昨年度買い切れなかった5億円ほどの自己株式の買い入れをこの第1クォーターで実施をしたということになっております。以上がバランスシートの状況でございます。最後に14枚目のスライドにおきまして、この第1クォーターの主要トピックス1点だけなんですけどもお伝えしたいと思います。実行日としましてはこの7月の19日が実行日でございますが、サステナビティリンクローンということで、いわゆる ESG 調達といたしまして、総額70億円の借り入れを今回行っております。銀行貸出人としましてはここに記載の通りでございます。三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行、京都銀行、滋賀銀行、この4行様でございます。今回この SLL と略称で申し上げますが、このつきましては当社のサステナビリティへの取り組みということで、これは前回の本決算の決算説明時にも皆様にお伝えしているかと存じますけれども、GY の環境長期目標2030といたしまして、 CO2 の排出量を18年度比で 30% 以上削減をするということを目標に設定をしております。こうしたサステナビリティへの取り組み、その一端ということで今回 ESG 調達というところでのサステナビリティリンクローンの利用をするということになりました。主な資金用途といたしましては、ここに記載されておりますけれども、ブルーエナジーの現在建設中であります、第二工場の設備投資の資金、これに主として充てるというふうに考えております。こちらにつきましては、ハイブリッド用のバッテリー需要に備えるための工場の拡充というところでの設備投資でございます。またファイナンス面でこちら5年間の借り入れというところで2026年の7月までですね、借り入れをいたしますが、その時の CO2 削減目標も同時に公表をしております。それを達成するモチベーションという意味でも今回このファイナンスの手法を利用したというところでございます。現在弊社におきましては全社プロジェクトといたしまして省エネ・再エネプロジェクトを立ち上げております。既存の工場・事業所での省エネの設定、それから再生可能エネルギーの自家消費と購入というものを検討しております。またこれは本邦初ということで開示をさせていただいておりますけれども、今回この目標達成 CO2 の削減目標を達成した際にはこの金融機関様から金利の優遇を受けるということになっておりますが、今回の金利メリットにつきましてはいわゆる京都市様にで作っておられます環境共生市民共同事業基金、一般に通称京都市民環境ファンドというものがございます。こちらの方にその達成した場合のメリット分を寄付をさせていただくということで、京都市様とタッグを組みまして今回こういう立て付けを公表させていただいております。こうしたことも通じまして地域社会の持続的な発展に貢献をしたいというふうに考えております。以上がこの第一四半期の決算の内容並びにトピックスということで皆様にご説明させていただきました。以上でございます。
はい、それでは質疑応答に入ります。これより質問の仕方についてご説明いたします。質 問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。質問の順番が来て私よりお名前を呼ばせていただきましたら、会社名、お名前の後に質問をお願いいたします。また途中で質問を取り消す場合は米印の後に2を押してください。それでは質疑応答を開始いたします。まず、野村証券西津様、よろしくお願いいたします。
聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは3点ほどお願いいたします。まず一問一答の方がいいですか、それとももう3問連続といった方がいいでしょうか。
できれば一問一答でお願いできますか。
あ、承知いたしました。ではまず一問目なんですけれども、ファーストクォーターのご実績、国内の自動車用電池のところでですね、その補修用も堅調っていうお話あったかと思います。
はい、
その去年はですね、むしろ補修用ちょっとイレギュラーに需要出ていたところもあって、まあ、むしろそこの剥落はちょっと懸念される面もあったかと思います。このあたりファーストクォーターどういった背景があって国内の補修向けの好調が続いたかご解説願いますでしょうか。
はい、こちらにつきましては、国内でございますね。
はい、
はい、国内につきましては前年度に比べますと少し堅調度合いにつきましては若干下降傾向は見られるんですが、前年単位で物量でいきますとプラス 5% の物量増という状況となっております。こちらの背景なんですけども、一定その ISS でありますとかいわゆる不加工付加価値、弊社が得意としている分野のバッテリーが一定伸びているといったところが特徴としてあるというふうに考えております。
ありました。これ例えば19年に比べるとどれぐらい伸びているかっていう補修向けのイメージってありますか。
19年に比べますと、そうですね、補修用でこれは 15% の伸びになってますね。
あ、分かりました。ありがとうございます。では続きまして2問目で、セカンドクォーター以降の見方を教えてください。今回の決算、上期通期ともにご計画の見直しは入っていないかと思います。でこちら単純に見ると1級から2級でですね、売上は結構増える一方で利益は少し増えるだけ、ほぼ横ばいという感じかと思いますですね。その1級から2級での変化でいきますと、その悪くなる方では、北海道の案件で費用が膨らむリスクですとか、海外で ASEAN が悪化するリスク等はあるかと思います。で一方で良くなる方だと、スプレッドの改善、売価の転嫁等入ってくる可能性を見ているかと思うんですけれども、このあたりの1級から2級での変化、入りくりありましたら伺いますでしょうか。
はい、このあたりはですね、皆様ご存知かどうかあれですけども、足元の鉛価格の高騰、これが足元非常に進んでおります。我々当初計画時は鉛建て値でいきますとトン当たり28万円で計画をしておりました。今回この第一クォーターの平均価格はスライドの方にも載っておりますけども19万強というところで少し上がり基調というふうになっております。で一方で足元の直近の鉛価格のアップというところでいきますと30万超える状況となってきております。そこでいきますと今西津様からご指摘いただいた2交代以降のリスクということでいきますと、この原材料価格のアップがあまりにも急激すぎるために売価転嫁が一定追いつかないリスクもあろうかというふうに若干そのあたりは見ております。以上でよろしいでしょうか。
わかりました。特に北海道の案件ですとか ASEAN 向けの鉛電池は特に1級2級では大きな悪化は見ていないという感じでしょうか。
ASEAN につきましては同じようにその鉛価格の影響というのはゼロではないんですけども、海外につきましては比較的早くキャッチアップする側面はございます。ただ、足元の鉛価格の上昇というのは非常に急激でございますので、そこに伴う売価の転嫁が追いつかないリスクというのは、これは海外の ASEAN につきましても一定あろうかというふうに見ております。
ありました。ありがとうございます。と、あと最後3点目なんですけれども、多分影響は、まあ、今期後半とか、もしかしたら来期かなと思うんですけれども、アウトランダーですね、三菱さんの。あちらのリチウムイオン電池、p ヘブに使ってるもの、次は、なんかその、御社ではなく、エンビジョンの AESC になるみたいな話もあるんですけれども、新聞報道で。このあたりの影響を伺いますでしょうか。
このあたりはですね、非常に社内費の部類に入る内容でございますので、弊社からはなかなかお答えしづらいんですけども、今三菱重工様向けには車種としまして、エクリプスクロス、という車種に主として我々は納入をしております。で、今おっしゃられた時期のアウトランダー、こちらにつきましても現在弊社の方に受注を変えていただくべく、アグレッシブな営業活動は進めておりますけれども、確実に取れるかどうかというのは、これはお客様もありますことです。これは現時点では何ともお答えしづらい、かなというふうに思っております。
承知いたしました。ありがとうございます。はい、とんでもないです。
はい、それでは他にご質問ございますでしょうか。まだ若干時間ございますので、ご質問のある方は、米印の後に一応していただきたく、よろしくお願いいたします。はい、そうしましたら、岡三証券の成瀬様、よろしくお願いいたします。
岡三証券成瀬です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
私の方から2つ、しかもちょっと単純な質問なんで恐縮ですけれども、本当の冒頭の1分2分ちょっと聞けなかったので、聞き逃してるかもしれないんで恐縮なんですが、まず1級とですね、その対、まあ、もう上期計画は御社出されてるんであれなんですが、対計画で、ここら辺が良かったとか悪かったとか、一次要因がこうあったという、まあ、本当の冒頭のところですねについてですね、もしコメントがありましたらお願いします。2つ目はですね、非常にまあ私から見ると、まあ、割としっかり出たのは海外の電池も出たのかなと、こんなふうに思ってるんですが、まあ足元こういうコロナのところがある中で、まあ、冒頭一番最初に書かれてますけども、現実問題、御社の事業としてはどういう影響が足元出てるかというところを すいません、ご解説ください。以上2点です。
はい。この第一クォーターで、まあ、良かった面というところでございますけども、冒頭申し上げたかもしれませんけども、まず自動車国内外、特に海外ですね、こちらの方の自動車電池用の鉛蓄電池、こちらの補修用を中心とした販売増加、これが大きく寄与しております。国内につきましても、鉛高による原価アップの影響はあったんですけども、ちょっと先ほど野村証券様からの背景について私ちゃんと語りきれてはいないんですけども、引き続き堅調であるというところでございまして、それがまず一つ目の大きな要因でございます。で、加えてプラグインハイブリッド用のリチウムイオンバッテリー、こちらが前年から比べますと大幅な物量増というところで、前期がある意味悪すぎたというところのからの回復、それと前年度のリチウムエナジージャパンにおけますリストラ効果、このあたりが今回過去最高益も更新して良かった点かなというふうに考えています。で、当初からの見立てからも今足元は決して悪くない状況とはなっておりますが、やはり懸念要因としましては、鉛価格等の高騰要因が一定あるだろうというふうに考えております。1点目のご質問に対する回答は以上とさせていただきます。はい、
すみません、繰り返しの説明かもしれません。ありがとうございました。大変よくわかりました。はい、2つ目お願いします。
はい、もう1点のですね、コロナの影響でございます。こちら、これ各社、各国各用というところが若干あろうかと思っています。で、足元の直近の状況でいきますと、特にですね、ASEAN、インドネシアで非常にコロナ蔓延が進んでおります。ただ一方で、この鉛蓄電池の事業というのは、操業停止とかは対象外ということになっておりますので、生産は継続をしており、かつ、まあ、これ嬉しい誤算ですけども、非常に需要が伸びているというところでの、インドネシアについてはプラス要因が実際出ております。その一方で少し足元だけでいきますと心配なのはタイとかマレーシア、ここはほぼロックダウンのような状況が、この特にマレーシアはこの数ヶ月、タイにつきましては7月ぐらいから出ておりまして、これは新聞等でも出ておると思いますけども、トヨタ自動車様も操業停止されているといったところで、まあ、一定の生産物量の減等も影響としては出てくるのかなというところは心配をしております。その他の地域で特にコロナ影響で大きな問題となっているというところはそれほどないというところで、まあ、一部アメリカなどはワクチンの接種がしっかり進んでいるということも反映しているのかもしれませんけれども、従業員が雇いきれないぐらいの生産回復といったところが出ているというところでございます。足元の状況、コロナの状況以上でございますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ということは、まあ、基本的には作れてるし、まあ、リプレイスメントもあるんで、今のおっしゃったように、まあ、リスクはあるんだけど、まあまあいい感じで来てるし、当面それも続きそうだっていう感じなんですかね。
そうですね。このロックダウンがこのデルタ株によりまして、長期間継続されるとちょっと分かりませんが、まあ、一点ワクチン接種が進みますと、そのあたりもまた回復するだろうと。でその際には、需要の反動というんですかね、そういったものも一定期待ができるのかなというふうには考えております。
なるほど、わかりました。大変ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。続きましてクレディスイスの高橋さん、よろしくお願いします。
はい、クレディスイス証券の高橋です。聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえてます。
あ、はい、よろしくお願いします。私からも2点をお願いいたします。先ほど1点目ですけど、先ほど国内の補修向けの動向を説明いただいたんですけども、スライド見ると海外も同様に好調の主因とされているようですので、同じように今回のファーストクォーターの補修の効果というのが、まあ、前年比で見たときと、あと従来例えば19年比で見たときにどのような水準であったのか、もう少し教えていただけないでしょうか。であと2点目はリチウムイオン電池に関してなんですけども、まあ、前年に比べて増収増益になるというのは容易に想像はできるんですけども、前年特にそのブルーエナジーさんの拡販が相当進んだと認識しておりますの で改めて今回プラグインが回復してきたところで、このファーストクォーター、リチウムエナジージャパンさんとブルーエナジーさんそれぞれの貢献度がどのくらいこの売上でまあ、変わってきたのかというところと、あとそれぞれの収益率について、お話しいただける範囲で教えていただけないでしょうか。あと合わせて LEJ さん の12ボルト用の、リチウムイオンの出荷の動向ですとか、新しいプロジェクトについてもですね、もしアップデートがあれば教えてください。以上2点です。よろしくお願いします。
はい、まずは国内も、お伝えすればよろしいですかね。まず国内の補修、まあ、国内海外の補修に関する、ご質問かというふうに言います。国内に関しましては先ほどもお伝えしたかもしれませんが、前年対比でいきますと 主要の物量が、まあ、5% 程度の増加に、まあ、ある意味とどまっているということでございます。まあ、言い換えますと、前年度のこのも第一クォーターの段階から、ある意味コロナ特需と言っていいのか分かりませんが、いってそういった特殊要因によります、増反が見て取れるという分析を前年度しておりました。まあ、そこからしますと、このペースというのは少し鈍っているものの、まあ、引き続き取り替え需要が堅調であると。これはまあ裏返しとして新車の方の物量がいて軟調になっている影響もあるのかなというふうに考えております。さらに19年度、いわゆる、まあ、去年はコロナ禍というところでございましたが、その一昨年度からしますと、国内補修につきましては、15% の増加ということで、いわゆる平時よりも増えているというところでございます。まあ、コロナ特需の影響も一定あるのかもしれませんが、先ほどお伝えしました通り、いわゆる我々得意とします高付加価値製品、こちらアイドリングストップでありますとか、ヨーロピアンノームといったところの補修用、こちらが確実に増加をしているといったところが、この自動車電池国内の補修の背景としてあろうかというふうに思っております。また一方で海外でございます。海外につきましては、これも国ごとによって、濃淡ないことはないんですけども、まあ、いち早く回復した中国は若干、難聴といいますか、厳しい状況があるんですが、その他の ASEAN、を中心としてですね、非常に補修物量が大きく改善といいますか、増反をしているという状況となっております。世界、日本を除きます世界全体でいきますと、補修用の物量は 107%、 いわゆる 7% 強の増反という状況となっております。19年度と比べましても、さらにその増反というのが国内と同じようなレベルでの増反ということで、ちょっと手元に計算しないといけないんですけども、19年度と比べますと、やはり2割ぐらいは物量のアップというところで、海外におきましても補修用の堅調さが今回の最高益の下支えになっているというふうに考えております。1問目のご質問につきましてはよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。よくわかりました。
はい、一方でリチウムイオン電池の、まあ、内容、まあ、特にブルーエナジーでの増反が寄与しているんじゃないかという、そういうご指摘かと思います。まあ、おっしゃる通り、ブルーエナジーのこれトヨタ様向けの新たな納入が開始を前期のほぼ第2クォーターぐらいから始まっておりますので、それにより造反がまるまる今回乗っかってきているということでございます。まあ、これによる貢献度、なかなかどうお伝えすればいいのかというところは悩ましいんですけども、まあ、前年から比べますと収益面で、そうですね、まあ、2割から3割程度の増反といいますか、いうふうになっておりますし、利益面でもそれに相応のプラスというふうになっております。で、一方でリチウムエナジージャパン LEJ につきましては、まあ、前年が悪すぎたという側面がありまして、ある意味、まあ、平時といいますか、まあ、想定通りの売上がちょっと半導体の影響はあるものの出ているというのが足元の状況でございます。利益面ではこの増反に伴う利益の増加、加えて前年度のリストラクチャリングのによる製品の削減等々が寄与しまして、いわゆる利益面での貢献度としましては、まあ、若干プラグインハイブリッド用の会社の方が少し大きいかなというふうな状況ではございます。
よくわかりました。あとすいません、12ボルト用のリチウムの出荷も前年度から開始されてるかと思いますけども、その点ももしアップデートか、あるいはその収益貢献の度合い等々がわかるのであれば教えていただけますか。
こちらはですね、出荷始まっておるんですけども、先方様のコロナ禍の影響もあるのかと思いますけども、想定した物流から大きく減少しておりまして、現時点での収益に対する売上利益に対する貢献ということではほとんどないという状況となっております。で、まだまだ物量が少なくございますので、利益面ではどちらかというとマイナスのインパクトになっているというのが足元の実情ということでございます。
わかりました。よくわかりました。ありがとうございます。私から以上です。
はい、ありがとうございます。
じゃあ続きまして、野村アセットの相場様、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今の質問に続きまして、産業電池向けなんですけども、このバックアップですとか、その辺の動きが19どうだったのかというのをご解説お願いします。
いわゆる産業電池電源の、いわゆる既存事業と申しますか、従来から当社が主力としております非常用電源、こういったところにつきましては、ほぼ市況としては前年並みの売上の状況というふうになっております。従いまして、お客様によってこれまた利益率もかなり違うところもありますので、利益面でもそれほど前年から変わっていないと、強いて申しますと訛り高の影響が若干あるのかなというのが足元の状況でございます。
これコロナの影響ってなんてどうなんでしょうか。4級ぐらいまでにリカバリーできそうな手応えという点では。
こちらにつきましては、我々この産業電池電源の事業の業績予測をする際に、足元の年間を通じての受注状況、こういったものを参考にしながら予測を立てております。そういった意味からしますと、足元の受注引き合い状況というのは極めて堅調であると。前年と比べても、どちらかというと同伴に近いような引き合い状況が見て取れるというのが足元の状況ですので、今後挽回、昨年度を超えるような販売を現時点では計画をしているというふうにご理解ください。
ありがとうございます。で、2点目なんですけども、ちょっとこれも気になってるんですが、別府なんですけども、某社さんがバイポーラー型のリッケル水素でアクアに採用ということで、これの影響というのはどのように今、時点で考えてますでしょうか。
これはトヨタ様のご方針ですので、我々がどういう申し上げるということではありませんけども、今、ホンダ様もそうですし、トヨタ様もそうなんですけども、しっかりと我々の、ハイブリッド用バッテリーの技術を評価いただいておりまして、今、現時点ではある車種、これ公表してました、ハリアという車種に今、納めておりますけども、その次、さらにその次といったところでのお話も現時点ではいただいております。まだ受注確定ということは申せませんけども、なぜトヨタ様がそのバイポーラ型の電池を採用されたかというのは、ちょっと我々ちょっと計り知ることができませんので、そこはちょっとコメントをご勘弁いただきたいんですが、我々は我々のバッテリー技術を持ってですね、しっかりとトヨタ様に認められているということは、これは間違いない事実でございますので、このあたりをご勘案いただいて、弊社をご評価いただければというふうに思っております。
ありがとうございます。ちょっと補足でですね、リチウムでバイポーラ型っていうのはどうなんでしょうか。
ちょっとそのスペック、
量産ではやっぱり。
どういう特性があるのかっていうのを我々ちょっと入手できませんので、
なるほど。
ええ、単純にその、はい、まあ、これ前後代、
前後代のことです。前後
代です。一口に前後代と言いましても、そこにその混ぜる、いわゆる化学物質っていうんですかね、材料によってもう性能というのは段違いに変わりますので、その他社様がどういったバイポーラ型のバッテリーのを出されたのか、これはちょっと我々も今、分析できておりませんので、ちょっとコメントを控えさせていただきたいと思います。
はい、よくわかりました。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。他にございませんでしょうか。はい、他に、内容ですので、これをもって質疑応答を終了させていただきます。以上で決算説明会を終了いたします。本日はお忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。